はい、皆さんこんにちは。京都弁護士会がお送りする弁護士の実像と虚像の時間がやってまいりました。この放送は京都三条ラジオカフェから毎月火曜日の午後2時から30分間、京都弁護士会の弁護士がお送りしております放送です。本日は京都弁護士会から片山弁護士と古田弁護士に来ていただきました。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、まあ、我々、弁護士の仕事をしてまして、当然、まあ、お仕事なので、費用をいただくということになっているんですけれども、はい、まあ、よく言われるのは、まあ、弁護士さん頼むと高そうやとか、あとは、まあ、どれくらい事件解決までにどれくらいかかるんかようわからんなということはやっぱりよく言われますよね。
はい、
そうですね。はい、
なので、まあ、あくまでも、まあ、大まかな話なんですけれども、今日は弁護士費用について、少しお話をしていきたいなと思っております。
はい、
じゃあ早速ですけれどね、まあ、弁護士費用を大きく分けてどういうふうに分けられるんでしょう。
はい、ですね、まあ、大きく分けますと、着手金というものとですね、報酬、成功報酬金と、あと、まあ、実費というものがあります。
はい、
で、まあ、そのちょっと説明したいと思いますけども、まあ、その着手金というのがですね、事件を受けて、その事件の処理を開始する時点で、いただくものになります。で、まあ、弁護士が扱う事件にはですね、性質上、成功、不成功がありますけども、うん、まあ、その着手金というのは、まあ、その最終結果に関わらず、事件処理を進めていくために、まあ、最初にいただくお金になります。まあ、ですから、分かりやすく言えば、うん、着手金を払った、裁判をお願いした、ただし裁判に負けてしまったと、その場合でも負けたからといって、じゃあ先生返してくださいと、うん、そういうお金ではないというものになるんですね。
はい、
で、まあ、他方報酬金というものがありますけども、まあ、これは事件が終了した時点で結果の成功度合いに応じていただくお金になります。
うん、その結果の成功度合いというのは一概に言えるものなんですかね。
まあ、これはなかなか事案によっては難しいというものもあるかな、判断が難しいというものですね、あるかなと思います。ですから、まあ例えば、まあ、100万円回収できたという場合に、うん、まあ、その100万円の何パーセントかをいただくというのは分かりやすいんですけども、うん、まあ、例えば100万円、まあ、回収される方ですね、
はい、
100万円回収されるんだ、主張されてるんだけどどうしようという時に、まあ、先生お願いしたと弁護士、うん、その時に、まあ、20万円まで抑えましたという時に、じゃあその 80% というのが、まあ、成功というふうに、まあ、一般的には言われると、うん、いうことになりますね。
実際に、まあ、請求される側だと実際に、ね、依頼者にお金が入るわけではないんですけれども、まあ、請求、相手の請求を下げたということ自体が、まあ、弁護士の仕事の成功というふうに考えるわけですね。
そうですね。
で、まあ、着手金というのは、まあ、一度言われたことがあるのがその、まあ、一時金というかその手付金みたいなもんだじゃないですかというのを言われたことがあるんですけどね。そういうわけじゃないんですね。
そうですね、うん、先ほど言いましたようにも成功のするかしないかに関わらずいただくお金になりますので、成功報酬の前払いというものではないということになりますね。うん、
で、あと実費ですね。
はい、実費っていうのは、まあ、分かりやすく言えば、まあ、その事件をするのにかかる経費ですね。
うん、
で、まあ、具体的には交通費ですとか、遠くに行った場合は宿泊費とかかかります。
うん、
で、まあ、あと訴訟するには裁判所にですね、印紙を納めたりしますし、あと郵券、郵便切手ですね、それを納めたりします。
うん、
で、まあ、他にはですね、事案によっては記録を投射しないといけない。で、結構、まあ、これが高いのは高いんですね。1枚30円とか40円とかしますので、うん、下手すりゃ数万円になる場合もあるので、まあ、こういったものは別途いただくということになりますね。
で、まあ、そういうふうに、まあ、項目分けとしては分かるんだけれども、じゃあ実際弁護士さんいくらかかるんですかっていうのは、なかなかこれは一概にはね、いかんと思うんですけれども、
はい、
なんか目安っていうのありますかね。
そうですね、まあ、以前はですね、日本弁護士連合会、まあ、いわゆる日、まあ、よく日弁連ですね、日弁連が報酬基準というものを定めておりました。
うん、
で、ですので弁護士というのは基本的にこれに拘束されるというふうに言われておりましたので、うん、この基準に従って決めておりました。ただし、まあ、これがですね、独禁法の関係で、まあ、廃止されまして、今ではもう各弁護士が、もしくは各事務所ですね、
うん、
報酬基準を定めているということになりますね。
ちなみに古田さんのところでは、まあ、どういうふうな基準、まあ、大まかな話で結構ですけども決めてらっしゃいますか。
ですね、まあ事務所で、統一的な基準というものを定めておりますので、うん、その基準というのを、基本的には私自身も参考にすると。ただ、その基準自体はおおむね、その先ほど言いました、あの日弁連が定めていた基準というものに沿っております。ただですね、その、基準で、算出した額 を参考にしながらですねあの、事案の複雑さですとか、予測される、かかる時間の多さですね、そういったものを考えながらやはり決めていくということにならざるを得ない。ですからよく言うのが、事件の弁護士の費用というのは、オーダーメイドやと、もう事件ごとに決まっていくんだと、その中で一つ目安となるのがその日弁連の定めていた報酬基準というものになるのかなと、そういう説明が分かりやすいのかなと思いますけどもね。
そうですね、何も基準なしでね、いきなりバーンとこれだけですって言われても、それなんでですかねっていう話になるんで、やっぱ一応の目安というのはね、あって、それを目安に基準を決めてますという方が分かりやすいかなと思います。片山さんのところはどうですか。
そうですね、うちのところも日弁連の、報酬基準に沿った形で、事務所で報酬基準を決めてますね。で、請求金額に基づいてその何パーセントという形で取ってるんですけど、あとは事件で、示談で終わるものだとか、調停で終わるもので訴訟になるものとか、そういう手続きの、手段によっても金額を変えて決めてます。
で、うちでも、お二方と一緒で、旧日弁連の基準を、あくまでも本当に基準で、そこから事案に応じて増やす場合もあれば減らす場合もあると、依頼者によって増やす場合もある、減らす場合もあるというふうにうちでもやってます。ではここまで大体、駆け足で来ましたけれども、なんとなくのイメージが湧いたんじゃないかなと思いますが、一つここで、極めてシンプルな例で、費用をちょっと出してみようかなと思うんですけれども、事例としては、200万円をですね、知人に貸したんだけれども、一切返してくれないと。で、もう期限は過ぎてるんだと。で、弁護士さんのところに来てですね、ちょっと先生、回収をしてほしいんだけれども、どんぐらい弁護士費用かかりますかねという相談があったと想定して、これは古田先生、どうなりますか。
そうですね、これは先ほど言いました、日弁連の基準、これで考えていますけども、はい、まずその200万円という額、300万円までとになります。で、300万円までというもので、一つ基準がありまして、着手金としては 8%、プラス税とありますけども 8% になりますので、着手金が16万円、
はい。
で、これでもし満額回収できた場合というのは、その倍であるですね、16% というものを成功報酬としていただきますので、成功報酬が32万円。ですから満額回収できると、着手、成功合わせて、24% になりますので、だいたい4分の1というものを弁護士が、その報酬として、着手金もしくは報酬としていただくという計算になります。で、その他ですね、実費として、裁判所に納めるものが、印紙が1万5000円。で、あと、おおむね5000弱の有権切手というのをかかり、納めますので、その分もかかるということになりますね。
で、事案の解決方法としては、今は一応訴訟を提起するという前提でお話ししましたけれども、もちろん弁護士からね、請求をして、それで払ってきてもらうという場合もありますし、訴訟をする前に示談、あるいは調停とか、いろいろ解決方法がありますんで、事案に、本当に事案によるという、事案と、あとは解決方法ですね、によるということなので、片山さんがもし、受任をされる場合でも、今、と大体同じような。
そうですね、訴訟の場合は今言われた 8% 16% の基準でやってます。
で、今お話しした内容はあくまでも概要で、で実際弁護士によって基準も実際異なってきますし、弁護士さんに依頼をされる場合には、依頼をする前でもきちんと費用のことは、遠慮なく聞いておいて、確認をしておいた方が、お互いにとって、弁護士にとっても依頼者にとっても、いいかなというのは思います。じゃあここで、
そうです、その前に一言だけ、
はい、
今お話ししました弁護士費用についてはですね、京都弁護士会のホームページがあるんですけども、その中で一ページ設けて、詳しく説明しております。ですので、トップページのですね、右隅真ん中ぐらいですね、 そこに弁護士の仕事と費用という項目がタブがありますので、そちらをクリックしていただきますと、まあ私たちが今ざっくりと説明したものがさらにまあ細かく説明をさせていただいておりますので、ご参照ください。
弁護士会のホームページもね、綺麗になりましたんで、ぜひ、詳しくはホームページまでアクセスいただければと思ってます。はい、じゃあここで、曲に行きたいと思います。今日は、片山さんが用意してくれました。曲のエピソードもあれば、あれば言ってもらっても結構です。
ないんですけれども、はい、好きな曲でビートルズで、All You Need Is Love です。
はい、弁護士会がお送りしております弁護士の実像と虚像、後半に参りたいと思います。前半では弁護士費用の話をしましたけれども、まあ、お金の話で言うと我々、まあ、仕事をしてますと、まあ、物を売ったんだけどお金を払ってくれないとか、お金を貸したんだけど返してくれないとか、まあ、そういう相談というのは日常的に、まあ、ある話で、もしかしたらラジオをお聞きの皆さんの中にもそういう経験が あるという方もいらっしゃるかもしれません。で、まあ、ここで、まあ、片山さんの方にですね、まあ、そういう相談を受けた場合、我々弁護士としてどういう対処の仕方があるんだと、まあ、相手に対してですね、お金を取るためにどういう方法があるのかというところをちょっと教えていただきたいんですけれども、
はい、まあ、一番最初にも簡単な方法が内容証明郵便で、はい、弁護士名でですね、相手の方にお金払ってくれるように請求をしたり、うん、その文書でも相手が返してくれないという場合には訴訟をしたり、まあ、調停含めてですね、うん、裁判の手続きを取るとかいう方法があります。うん、
で、内容証明郵便、まあ、送ってね、まあ、それで、弁護士さんから、弁護士から来たわ、ということで払ってくれる、まあ、示談交渉のせいですね、払ってくれたらいいんですけれど、まあ、それでも払ってこない、まあ、完全に無視っていうこともありますよね。
ありますね。
うん、はい。で、まあ、これはいよいよ訴訟をせんといかんな、ということで、まあ、訴訟をすると。で、まあ、裁判を何回も重ねて、勝つと、勝訴するとなって、まあ、判決出ますよね。はい。で、いくらいくら払え、ということになったら、すぐ払ってくる人ばっかりですか？
いえ、まあ、裁判で勝ってですね、判決さえ取れればお金が戻ってくると、うん、そういうふうに思っている方が意外と多いかと思うんですけれども、ね、実はそうではなくてですね、相手が裁判に基づいて任意に支払わなければ相手の財産から強制的に回収するという、また別途ですね、強制執行という手続きを踏む必要があります。
うん、その強制執行をすれば必ず取れる
っていうわけでもないんですね。あくまで強制執行しても相手の財産から回収できるというだけなので、うん、そもそも相手に財産差し押さえるべきお金がなければ何も取れないという場合もありますね。
うん、で、私まあ、皆さんもそうですけど、受験なんかしてますとね、例えばこの人はこの人に対して何々を請求できるかっていう、まあ、問題が出て、でバーッと書いていって、まあ、請求できると、で請求できるイコールもう取れるんだっていうイメージが ね、僕は正直受験時代はね、
そうですね
ありまして、で、ただ実務に出ると、まあ、請求権はあるんだけどねっていう、
実際に回収の可能性があるかどうかはまた別の話ですし ね、
そこがその机の上の勉強と、まあ、実務との差かなっていうのはちょっと一つ僕はね感じたところではあるんですけど、で、まあ、その払ってくれない相手には、まあ、強制執行すると、まあ、嫌だと言っても、まあ、財産から取ると。で、例えば、まあ、どういう財産 あれば取れそうですか？
まあ、主な差し押さえるべき財産としては、まあ、売掛金だとか、要は相手の方が取引先と取引内容をきっちり特定すれば相手の持っている売掛金に対して差し押さえができるだとか、あと、まあ、サラリーマンとかでしたら給料を差し押さえることもできますけど、この場合もですね、勤務先がわからない限りは差し押さえできませんので、まず職場を調べていただくと。で、他に今一番メジャーなのは預金ですね。これについても銀行名とどこの支店に口座を持っているか、銀行名と支店名さえ分かれば差し押さえることできるんですけれども、銀行名と支店名が分からないという場合にはまた差し押さえができないという場合もありますね。
給料は全部抑えられます？
給料は手取りの4分の1までと、
生活があるから。
そうですね。
はい、 で預金なんかもこれはまあ弁護士に依頼をいただければなかなかそのね取引、まあ、入金銀行入金なんかしてるところであればあ、まあ、弁護士さんあそこに口座ありますよなんて分かりますけども、まあ、全然そういうのも知らない場合もありますけどそれは調べれるは調べれるんですかね。
調べようと思えば、まあ、弁護士に頼んで、いただければ、まあ、執行法上財産開示の制度というものもあるので、うん、一応、まあ、相手に財産を開示するようにという手続き取れるんですけれどもあくまでもこの制度は相手本人が答えるものなので、相手が来なければわからないですし、うん、正直に答えなければわからないという場合がありますね、うん、なので他の方法としては弁護士法の23条に基づく紹介という制度がありますね、うん
まあ、これを使えば、まあ、うまく適正に使って、なんとか口座を割り出すと口座などですね割り出すということも可能ということですね。
可能ですね。
で、まあ、弁護士、まあ、今日はせっかくなんで、まあ、弁護士費用のことになりますけれども、まあ、訴訟をやった、まあ、示談やって、訴訟をやって、まあ、その時点で、まあ、弁護士費用を払ってますよね、すでにね。で、それでも判決で払わないと、向こうが。で、強制執行を起こらせないかんという場合、これは強制執行をすることについても、また弁護士費用が発生する。
費用が発生しますね。うん、
またそれは、まあ、繰り返しになりますけど、各事務所の基準に沿って、ね、まあ、費用を払うと。いうことになって、まあ、それでもなかなか財産があるかどうかは、まあ、口座分かってもね、実際お金が入ってるかどうかっていうのも、なかなか分からんので。で、まあ、今聞いてるとですね、まあ、訴訟をして、まあ、強制執行もすると、まあ、これ1日2日で終わる話じゃなくて、かなり時間もかかりますんで、まあ、時間もかかれば、まあ、弁護士との、まあ、打ち合わせも当然時間もかかりますし、まあ、費用もかかると。で、それでも最終的に、今、まあ、思った金額が返ってくるかどうかは分からんと。もうこれは非常に我々悩ましいところであるんですけど、古田さん、こういう、まあ、相談を、債権回収の相談を受けたときにですね、まあ、依頼者と方針を決めるときに何か気をつけてることとかってありますか？
そうですね。まあ、やっぱり今、荒井さんおっしゃったような、もう費用対効果。まあ、やはりここが一番中心的な話題になるのかなと思います。で、まあ、やはり、一番うまくいかなかったときのことを考えてですね、まあ、今おっしゃったように、その、強制執行するにも別途、弁護士費用というのがかかるわけですから、それを込みで、そこまで相手が、まあ、悪い相手ですね、手こずったときに、まあ、弁護士費用でいくらかかるのか、まあ、そこをやっぱりちゃんとあらかじめ示すと、
うん、
で、それに対して、まあ、回収できるお金が、回収、最終的にですね、判決で書いてもらうだけじゃなくて、強制執行して回収できるものがいくらあるのか、で、依頼者の方に、まあ、相談者の方ですね、手元に最終的にいくら残るのかと、いうところをもう極力提示してあげるというのが一番重要なのかなというふうには思っております。まああとはまあやっぱり時効の問題ですとか、うん、時効にかかってないかとかですね。あとちゃんと証拠がそもそもあるのかと
そうです、ね、
いうところはまあ当然この債権回収だけではなくてですね、うん、まあ全般に共通するところではありますけども、やはり気になってるからなというふうには思いますね。
そうですね。裁判はその何も知らない裁判官に、まあ、請求を認めてもらおうという手続きなので、まあ、証拠がないといかんと。それはいや実際聞いたんですとかいうこともまあ確かに証拠ではあるんですけれども、まあ、
弱いですね。
弱いですね。まあ、パッと見て客観的に見て例えば契約書があるとか、まあ、そういう客観的な資料がある方がもちろん望ましいということですね。で、片山さん結構その相談まあ債権回収に限らずですけれども、結構そのリスクの説明っていうのは心がけてますか？
そうですね、しますね。特に請求する金額が低い場合は、今言ったように弁護士費用がまあ5万、10万とかかってくることが多いので、請求、5万円を請求したいんですというふうに相談に来られても、うん、まあ請求権があることは明らかなんですけど、うん、それをわざわざ弁護士をつけて、請求するのが果たしてその依頼者の、ね、利益になるのかどうかって、うん、そこは、まあ、事前に確認した上で説明させてもらって受けるようにしてます ね。
私もそのリスクの説明あるいはまあ見通しですね、絶対こうだとはなかなか言えないんですけども、まあ、最悪こうだ、まあ、最悪の話は僕は結構します結構しますよね。で、最悪な話、まあ、例えば 80%、まあ、90% はまあ大丈夫でしょうけど、まあ、でもねっていう話をするとやっぱり依頼者の方がねちょっと不安になられたりするというのもまあありますし、なかなかでもまあねリスクを説明せんとそれはそれでちょっとまあそう起きた時にね いけないので、そういう説明をきちんとしています。
まあ、本当にお金が、はい、まあ、判決を取ったけどもお金がないですというふうに言われた時のその言う人間の強さというのは一番恐ろしいというかね、
失うものがなくなった時のね、
そうなんですね。で一番そこがやはり弁護士の仕事やってて困るうちの一つになります。で、まあ、それは先輩の先生の話を聞いててもですね、もうそれはもう常につきまとう問題やということを言ってますし、まあ、一番最大の抗弁かなというふうに私は思っております、うん、お金がないというのがですね、
実際、まあ、でも、ね、依頼者にとってみたら、まあ、実際、例えばお金貸して、物を売って、それだけの損失をしているわけだから、それが返ってこへんというのは、やっぱり、うん、まあ、本当に辛いだろうなというのはあって、本当に悩ましいところは、もう日々感じているところですね。で、あと、まあ、まあ、これ、実際取れるんだろうかとか、まあ、訴訟をやったらどうなるんだろうかとか、まあ、そういう悩みを持っている場合は、これは以前の放送でも、まあ、申し上げましたけれども、まあ、とにかく弁護士に一度相談をしていただくと。で、我々京都弁護士会の会館でも、法律相談させてもらってますし、いろんな、まあ、区役所なんかではね、無料で、20分ですかね、大体ね、はい、20分で、まあ、ほんまに道しるべ、の、まあ、なんていうのかな、方向を指し示すという程度しかできないかもしれないですけど、まあ、とにかく相談をしてもらえば、まあ、何かしら、あるんじゃないかと。なんか知らるんじゃないか。
まあそのもやもやしたものをですね、はい、これは日本の法律の制度の裁判制度の中で回収できるのかできないのかっていう判断がつくだけでもですね、まあその相談者の方にとってはまあスッキリするっていう場合もありますし、すまあちょっと悪い言い方すれば諦めがつくということも、うん、一つまあ重要な解決では、うん、解決の一つではあるかなとは思うことが多いですけどね。
そうですね。はい。まあ、相談してくださって、まあ、無理なら無理でもそれが分かったことが非常に良かったと言ってもらえることもありますし、まあ、そういうのが弁護士の仕事でもあると。で、これ、まあ、あとはまあ弁護士費用のことをずっと話してきまして、なかなかまあ、それなりの金額が動く話ですし、まあ、なかなか準備がすぐにはできませんという場合っていうのはどうされてます？
準備ができない
っていうのは、うん、なかなかそのすぐ用立てできないっていう場合には、
まあ、そこはもう協議をさせていただいて、うん、まあ、分割ということもよくあります。それは、まあ、それだとまあ回収がまあ見込める場合にはまあ一部分というのはまあその回収の着手の一部分はいただくということもあります。はい。で、まあ、あと一つですね、法テラスというものがございまして、今法テラスという組織がですね、弁護士費用を一旦立て替えてくれて、うん、あとそれを分割で法テラスに依頼者が返していくと、そういう制度も今できておりますので、うん、まあ、ただこれ弁護士によってですね、その法テラスに登録している先生としてない先生がおりますので、ね、まあ、そこは確認していただく必要があるのかなというふうに思っております。う
ん、まあ、そういう制度も整ってますんで、そのなかなか弁護士さんにお支払いするお金がないなというところは、まあ、心配はいらないというと、まあ、極端ですけれども、まあ、それなりになんとかなる制度は整っておるんで、まあ、とにかく相談をと、まあ、そればっかりになりますけど、相談していただければと、思ってます。京都弁護士会がお送りしてまいりました、弁護士の実像と虚像、早いものでもうお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では、お便りもお待ちしております。京都弁護士会のホームページから弁護士会にメールが送れるようになっております。メールの件名をラジオの感想にしていただくと、この放送宛に届くようになっておりますので、ぜひ、メールを送ってください。で、また、この番組と連動したブログもやっておりますので、ぜひご覧ください。三条ラジオカフェホームページの番組紹介ページをご覧いただければいけるようになっています。今日の放送の、写真なんかも載せたり、番組の、まあ、内容ブログの形で紹介していきたいと思います。で、最後に、京都弁護士会からのお知らせです。京都弁護士会では随時法律相談を実施しております。困ったことが起きた、でも弁護士を知らないという方でも大丈夫です。京都弁護士会に、一度お電話ください。 075-231-2378 231-2378、 多重債務に関する相談は初回無料、収入が一定の基準を下回る方は相談料が無料になる制度もございます。ぜひお気軽にお電話ください。今日はお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは、弁護士の実装と虚像、この辺で、失礼いたします。ありがとうございました。